生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。
コペテンナイト。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
あー、すごい聞いたことありました、それ。
あ、聞いたことありました、これ。
ありました、ありました。
あの、シェイプクスピア劇の中でもしかしたら一番有名なセリフではないかと思われます。この役がどうかっていうのは、まあ、後で問題がいろいろあるとして、
はい。
これだけ聞いて、誠はどんなイメージを持ちますか？
どんなイメージ？どんな、まあ、私全然、その、うん、そのセリフが、どういうシチュエーションで言われたか全然知らないんですけども。
う
ん、
そうですよね。
誰かが生きるか死ぬかの瀬戸際なんですか？死のうとしてるんですか？
ああ、なるほどね。自殺してるんじゃ、しようとしてるんじゃないかっていうことだよね。
はい。
まあ、それも含めて、後で喋っていきましょう。
はい、お願いします。
今回はですね、こう、第3回までは終わっていますが、うん、シェイクスピアの四大悲劇を扱っています。
はい。
紹介してます。一番最後。一番有名なハムレットを残してきましたので、はい、ハムレットを最後にやっていきたいと思います。
お願いします。
はい。ハムレットちょっとね、今までの比べるともうちょっと長いんだよね。
うーん。
で、ハムレットの、まずじゃあ、あらすじから、そうですね、例によって紹介していきたいと思います。
はい。
はい。ハムレットはですね、書かれたのが1600年。今まで紹介、ね、今まで、1600年か1606年頃の悲劇時代っていうのに書かれた悲劇4作品が、4大悲劇として数えられているという話はしてきましたが、
うん、
今回のハムレットはその一番初めに書かれた、4つの中でも一番最初に書かれたと考えられている作品です。
うん。
はい。で、物語はデンマークが舞台になってます。
うん、
デンマークの、王様が、まず殺される事件が起こるところから始まります。
もう最初から衝撃的ですね。
はい。で、そのデンマーク王のハムレット、デンマークの王子ハムレットは、父親の、父親王ですね、の、うん、が亡くなったという知らせを聞いて留学先から、デンマークに帰ってきます。
はい。
そうすると、新たな王様、王様、自分の父親の弟、ハムレットにすると、叔父にあたる、
うんうん、
クローディアスというのが王様になってるんですが、そうする、うん、なってて、で、自分の母親、ガートルート、先王の妻ですね、が、その弟の妻になっています。
うん、ええー、
はい。
ややこしいね。
ややこしいね。
複雑な。だから、
お兄さん、王様であるお兄さんと結婚してたんだけど、
うん、
死んで、その弟と結婚したって感じ。はい。
うん、
で、父親が死んでから2ヶ月も経ってないのに、その母親が、その弟、後任の、王様と結婚したことが、に、ハムレットはもやもや許せない気持ちを抱いています。
はい。理解できる。
はい。それはわかるよね。で、そうした時に、城の見張りに立っていた友人から、自分の父親、うん、だから先王、先代の王が霊となって、最近出るんだよねっていう話を聞きます。怖
い
です。
はい。
はい。で、それを、って、ハムレットはそれを見に行ったら、
うん。
亡霊が、出現し、まさに自分の父親の姿をしており、はい、そして自分が殺された時のこと、つまり自分を殺した蛇は今王冠をいただいているっていうことをハムレットに告げます。
殺されていたんですね。ここ
でイエス。で、その亡霊の霊から、
うん、
父親の霊からそういう風に殺されたんだっていうのを聞いたハムレットは、おじが本当に、殺したのかどうか、復讐相手かどうかっていうのを確かめようとし始めて。
はいはいはい、はい。冷静だった。
そ, そう。冷静だった。で、そのために、狂気を装います。
はい。
頭が狂ったふりをします。
計画的狂気。
そうそうそう。なんかね、母親とかがね、何聞いてもなんかトンチンカンの答えが返ってくるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ね。まあ、そういった、ハムレットが狂気を装っている一方で、
うん、
叔父であるクローディアスには、腹心の部下であるポローニアスっていうのがいて、
うん、
で、その娘が、これ聞いたことあるかもしれないんだけど、オフィーリアっていう、女の子。
はいはいはい、
で、このオフィーリアとハムレットは恋人同士なんですね。うん、で、ポロニアスは、クローディアスからね、ハムレットが狂った原因を探ってこいって言われていることもあって、で、うん、狂ったハムレットと娘がちょっと会わないように、もらった手紙とかちょっとお返ししてきなさいって、もう会わないって言ってきなさい、みたいな風にオフィーリアに言って、で、オフィーリアはその通り、ハムレットに、これはいろいろお返ししますと、でも会いませんっていうようなことを言いに行くんだけど、
うん、
そしたらハムレットは、はは、これは、父親に言われてきたなと、いうことを感づいて、
うんうん
うん、お前なんかは尼寺へ行ってしまえというふうに、尼寺、なんて言うんだろう、修道場みたいな
イメージ。
そう。になってしまえ、行ってしまえっていうことを言うっていう、これが有名な尼寺の場という、呼ばれる場がありますね。で、それを、王様は実は隠れて見てて、あ、王子が何か企てているかもしれない、何かに悩んでいるかもしれないっていうのに、まあ、ちょっと気がつくんですね。で、そのすぐ夜、その日の夜、旅の一座、旅の劇団がやってきて、うん、で、そこでハムレットはその役者たちと結託して、寝ている王様の耳に毒を注ぎ込んで殺す。で、その犯人が王様になるっていう、筋の芝居を、
うん、
みんなの前でやるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それを見ていたクローディアスが、こんな芝居はやめろっていう風に取り乱したのを見て、
うん、
あ、これはこいつが犯人だと確信を得ます。
はい。先代の王を殺したのが、
うん、
クローディアスだっていう確信を得たってことだね。
あ、そういうことです。そういうことです。こいつは、父親の仇だと確信します。
なるほどね。
はい。で、ハムレットは、その、母、一緒に、その舞台を見てた母の、うん、舞台が終わってからね、部屋に行って、で、あなたはなんでお父さんを忘れて弟と結婚してるんですか？
うん。
っていうような、こう、風に問い詰め、るんだけど、そこで、なんて言うんだ、問い詰めて、こう、ナイフを取り出すところまで行っちゃうんですね。
うん、怖い。
で、その時に、
うん、
おい、誰か来てくれっていう風に、カーテンの中から声がしたから、
うん、
助けを呼んだ人がいて、ハムレットがそれを刺し殺しちゃうんだけど、
うん、
それが、オフィーリアのお父さんのポロニアス。
はい。
だったんですね。
うん、
で、ハムレットは、オフィリアのお父さんであるポロニアス、クローディアスの部下のポロニアスを刺し殺した罪で、
うん、
イングランド送りになってしまいます。まあ、流罪というか。
はいはいはいはいはい。
はい、になってしまいます。で、まあ、これ、流罪で済んだのは、まあ、ハムレットやっぱ人気があったっていうのもあるし、
うん、
国民からね。で、まあ、ガートルードの、ガートルード、奥さんの母親の息子でもあるし、で、かつ、これを殺した、この、ハムレットが気が狂った原因が、
うん、
クローディアス的にはもしかしたら自分にあるかもしれないっていうのもあって、まあ、殺されなかったんだけど。
うん。はい、ポローニアスはなんで、カーテンに隠れてたの？うん、
あ、探ってるからね、王が、王子が狂った原因を。
ああ、そういうことか。
そう。探ってて、ずっとこう、なんて言うんだろう、スパイ的な後つけたり
してた。なるほど、
うん。うん。で、父親が殺されてしまった、恋人が気が狂って尼寺へ行けと言われてしまったオフィーリアは、
うん、
いろいろな悲しみの末に、彼女自身もちょっと正気を失ってしまって、
はい。
で、こう、なんか、ランラランララーみたいな、ずっとこう歌を歌い始めて、
うん、気狂ってるね。
そう、歌を歌い始めるようになっちゃって、
うん、
で、彼女は彼女で、川端でお花摘みをしている間に、川に溺れて、亡くなってしまいます。
あっけない。
はい。で、ここの場面を描いた絵があっ で、これ多分すごく見たことある人多いと思うんですが、ジョン・エヴァレット・ミレイのオフィーリア、その名もオフィーリアという絵があります。すごく綺麗なので後で見ましょう。
はい。
はい。で、これでは、オフィーリアも、ポロニアスが死んで、オフィーリアも亡くなります。
うん、
で、その妹の訃報を聞いて帰ってきたのが、オフィーリアのお兄ちゃん、レアティーズです。
うん。
で、レアティーズは父親も妹も、まあ、ハムレットが原因で殺されてしまったわけじゃないですか。
そうですね。
で、ハムレットに敵討ちをすることを誓って、
うん、
まあ、一方、王子は、イングランドに、流されているわけですね。
はい。
で、その後、ハムレットは一回流されたんだけど、そのオフィーリアの葬儀に合わせて、うん、合わせてというか、まあ、隠れて、デンマークに帰ってきていて、
うん、
そこでレアティーズとハムレットの一騎打ちというか、剣の試合、手合わせをすることになるんですね。
はいはいはい。
3本取ったら勝ちみたいな。
うんうんうん。
いうのを行うことになるんですけど、レアティーズは剣に毒を仕込んでいて、それでハムレットをもう本気で殺そうと。
はいはいはい。
あの、剣の手合わせとかいうレベルじゃなくて、殺そうと企てます、う
ん。はい。
で、ここで、ハムレットを殺そうとしてたのは、レアティーズだけじゃなくて、あの、王であるクローディアスも殺そうとしてて、
うん、
祝杯勝った時とか勝負が決まった時に飲む祝杯に毒を仕込んでたんですね。
はい。
ハムレットの。
はい。
で、剣の試合はハムレットの方が強くて、ハムレットが、勝利を収めるんですが、その祝杯を誤って、妻であるガートルート、クローディアスの妻が飲んでしまい、
なんで
ガートルートが亡くなる。で、
うん。
まずガートルートが亡くなります。
うん、
で、その、残った毒を王様に飲ませて、クローディアスも死にます。
どういうこと？
なんかね。
なんで、うん。
まあ、もう、しっちゃかめっちゃかになっちゃうの、最後。
うん、
で、まず、レアティーズはレアティーズで自分が用意した剣で、
うん、
まあ、最後刺されて、レアティーズも亡くなる。
うん、
で、クローディアスも毒、自分が準備した毒で死ぬ。
うん、
で、ハムレットも、ハムレットもその毒のついてる剣で自分を刺して亡くなると。いう。
一気に
感じで。
そして誰もいなくなった。
あ。そうです、ね。はい。一気にみんな亡くなって、
はい。
終わると。
はい。そうなんだね。
はい。いう形になっております。
なるほどね。みんな死んじゃったんだ。はい、
そうなの。どの順番で死んだんだろう。ちょっと待ってね。最後のところ見るね、
うん。
なんかね、結構ガートルードは最初の方いなくなったんだよね。3本取ったら勝ちだったんだけど、2本目までハムレットがパンパンって取った時に、
うん、
王様が、お、待てハムレット、お前に乾杯だってハムレットに杯をって渡そうとするんだけど、
うん、
ハムレットはまあ、もう一回あるからそれ終わってからにしますって言って、
うん、
で、あの、あ、ハムレット、このハンカチをって、こう、汗を拭きって、王妃が出てくるんだけど、
うん、
で、代わりに私が乾杯しますって言って、で、王様は、ガートルート飲むなって言うんだけど、
うん。
まあ、飲んじゃったんだね。
なるほどね。
で、して、で、3本目、レアティーズとハムレットが、やり合ってて、3本目でレアティーズハムレット刺してたわ。一回毒入りの剣で刺してて、で揉み合った後2人の剣が入れ替わって、
あ
でもう一本って延長試合してたら、はいはいはい、ハムレットが次レアティーズをその毒入りの剣で刺す。
ああうっかり入れ替わっちゃったんだ、ね。
まあ剣入れ替わることもまああるよ、ね。で二人ともハムレットとレアティーズは2人とも今毒入り剣で刺されてる状態ですね。
はい。
で、王妃が倒れる。レアティーズが最後に、全部悪いのはお前の叔父だと、王が張本人だと、告白して、
うん。
で、かつ、杯に毒持ってたことも分かったから、ガートルードが死んじゃったからね。
うん。
で、ハムレットは最後、王を刺す。
うん。
あ、王を指してるか。ここでは王を指すになってるな。松岡和子さんのハムレットを参照すると、うん、ハムレットが王を指す、王を死ぬ、
うん、
レアディーズ死ぬ、毒が回って死ぬ、うん、ハムレットも、毒で死ぬのかな。
二戦目の後に奥さんが、
はい。
誤って祝杯を飲んで死んじゃう。
はい。
で、剣入れ替わってることで、レアティーズも、うん、ハムレットも、その、剣の毒で死んじゃうのか。
はい。
まあ、
そうですね、
王様は、ハムレットに刺されて、剣の毒で、あ、刺されて死ぬのか。
はい。
うん、なるほどね。
あ、意外と難しかった。
混沌ってことだね、最後。ハムレットの劇をもし見に行ったら、最後はもうめちゃめちゃ混沌の中で終わるんだね。
血の海だね、もう。なんか。
うん。
見たくないね。
うん。
はい。で、あらすじはこんな形になっております。
はい。
で、最初に一番有名と言ってた、生きるべきか死ぬべきかのあのセリフのお話を、まずしましょうか。
うんうんうんうん、はい、はい。
で、このセリフはどこで出てくるかっていうと、演劇で父親、王を殺す演劇をする場面があるじゃん。
うん。
あれの前。で、天寺へ行けって言われる前。直前。
うんうん。
なんですね。オフィーリアが、手紙とかを返しに、
うん、
ハムレットの元に行くと、ハムレットが一人で、うん、このセリフを言いながら、まあ考えてるというか、独り言をブツブツ言ってるんですね。で、そこにオフィーリアが、うんうん、殿下この頃はお機嫌いかがでいらっしゃいますかって話しかけて、その流れに行くんだけど、アムデレ意見の流れに、はいはいはい、が始まります。で、このセリフなんだけど、
うん、
まあ、ここまであらすじ聞くと、
うん、
まあ、自殺というか、ここまでのあらすじ聞いて、このセリフってどう思いますか？どう？なんか、ハムレットが何に対して悩んでるというか。
今までの流れで言うと、
うん、
お父さん殺されちゃう、
うん、
で、お母さんも、おじさんに取られちゃう、お母さんのことも信用できない、
うん、
まあでも結構これから計画的に、
うん。
おじの悪事を暴こうと、うん、まず確認しようとしてたからね。
うん、うん。うん。
おじさんが生きるべきか死ぬべきか、ってことかと思いました。
なるほど。なるほど。
自分じゃなくて。
面白い解釈。へぇー。いいね。なるほどね。
よかったです。はい。どういうことなんですか？
これがですね、これ生きるべきか死ぬべきかっていうとさ、ハムレット自身がもう自殺しちゃおうか、うん、なんか、で、やっぱり生きていこうかっていうような、ニュアンスに聞こえるかもしれないんだけど、
はい、
これ元の英語はですね、
はい、
これもまた有名なんだけど、to be or not to be なんですよね。This is a question、
はいはいはい。
だから be だから、なんでそのまま存在する、居続ける、
うん、
か、そうじゃないか。
うん。
っていうニュアンスなんですよね。だから実はこれいろんな訳され方があって、
うん、
まあいろんな人がねこのハムレットって訳してて、一番、まあ、古いのだと福田光尊、福田恒有が、訳してるのは、
うん、
生かしかそれが疑問だ、
うん、
でだし、小田島雄志さんってもうちょっと新しいやつだと、このままでいいのかいけないのか、それが問題だ。うん、だし、私が持ってる松岡和子さんの役だと、生きてとどまるか消えてなくなるか、それが問題だ。なんだよね。
そう
か。で、逆にさ、この生きるべきか死ぬべきかって、誰が訳したかちょっとなんか調べたけどわかんなくて、
うん、
どっから出てきたんだろうって思うんだけど、だからこのなんか生きるべきかっていうのは、うん、私はこの生きてとどまるかか小田島優さんのこのままでいいのかっていうのが結構しっくりきてて、
あ、私も2番目がしっくりきましたね。
あ、本当？
うん。
どうしっくり？
生きるか死ぬかじゃなくて、さっきは生きるか死ぬかっていう役を踏まえてだったから、
うんうん、
おじさんを、生かすべきか殺すべきかっていうふうに思ったけど、うん、to be or not to be だったら、
うん、
なんか、知った方がいいのか知らない方がいいのかみたいなニュアンスに思った。うんうん、
父の、復讐相手がおじさんかどうか調べるべきかどうかってこと？
うん。
あー、わかるわかる。で、私もね、そうだと思うんだよね。なんか、このままでいいのかだったら、もっと、うん、なんて言うんだろう。これから復讐に本気で向かっていくべきなのか、うん、いや、このまま今の状況に甘んじているべきなのか、みたいな、
うん、
いうニュアンスも、ちょっと含まれてて、うん、だからそっちの方が、しっくりくるし、
うん、
でも多分、ハムレット的には、その、今の状況に甘んじている、だから、おじを王として、母がその王妃にいて、自分は復讐せずに王子としているっていう状況は多分、耐えられないから、うん、それぐらいなら多分消えちゃう、死んじゃう方がいいってなっちゃうのかもしれないけど、うん、なんか、彼が悩んでるのは本当に生きていくか死ぬかっていうだけじゃなくて、
うん、
なんか、なんて言うんだろうな。自分の今後の身の振り方全般をもうちょっと考えてる。
確かに。
かなっていうのがあるんですよね。で、このセリフ実はすっごい長い独白の、
うん、
一行目で、
うん、
で、まあ、一回ちょっとこれ読んでみようかなと。思います。ちょっとすごいね、はい、長いんだけど、でもこのセリフ全部聞くこと多分ないだろうから、
うん、
一回読んでみます。これぐらい長いんだよっていうのだけでも。はい、
はい
翻訳は松岡和子さんです。
はい、
生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ。どちらが惜しい態度だろう。闇雲な運命の矢玉を心の中でひたすら耐え忍ぶか、寒暖の海に刃を向け、それにとどめを刺すか。死ぬ、眠る。それだけのことだ。眠れば心の痛みにも肉体が受け継ぐ無数の苦しみにもけりがつく。それこそ願ってもない結末だ。死ぬ、眠る。眠ればきっと夢を見る。そう、厄介なのはそこだ。人生のしがらみを振り捨てても死という眠りの中でどんな夢を見るかわからない。だから二の足を踏まずにいられない。それを考えるから辛い人生を長引かせてしまう。でなければ世間が鞭打つあざけりを一体誰が耐えるだろう。権力者の迫害や尊大なものの傲慢無礼、報われない恋の苦しみ、裁判の遅れ、威張り散らす役人、優れた人物が耐え忍ぶクズどもの蔑み。探検で一月、我と我が手で全てが生産できるというのに、苦労ばかりの人生の重荷を歯を食いしばり、汗水垂らして誰が耐えるというのだ。ただ死後に来るものが怖いからだ。旅立った者は二度と戻ってこない未知の国。その恐怖に決意はくじけ、見ず知らずのあの世の苦難に飛び込むよりも、馴染んだこの世の辛さに甘んじようと思わせる。こうして意識の働きが我々すべてを臆病にする。こうして決意本来の血の色は、青ざめた物思いの色に染まってしまう。そのため、乗るか反るかの大事業も、潮時を失い、実行に至らず終わるのだ。待て、美しいオフィリア、森の妖精、僕の罪の許しもその祈りに込めてくれ。って言って、オフィリアが、殿下、この頃ご機嫌いかがでいらっしゃいますかっていう風に繋がっていくんですけれど。
はい。なんかそれ聞くとまた印象変わるね。さっきの to be or not to be もね。
お、どういう風に変わった？
なんか全てをやり遂げた後に、
うん、
どうしようかなって思ってるのかなって思った。
あー、じゃあ復讐はありきでってこと？
うん。
ああ。
なんか、いやでもね、うん、あれですね、うん。今のセリフ、とてもキリスト教っぽかったですね。
労働の苦しみに耐えているのは死後が怖いからだっていう感じ。
うん、とか、死後救われる感じ。
ああ、死ねば全てにケリがつくっていう感じ。
そうそう、なんかほら、仏教とかだったら、
うん。
輪廻するじゃん。
まあ、戻ってきちゃうね。
そう、輪廻して、その輪廻から、 あの、抜け出すために出家するじゃん。出家っていうか。
ああ。
悟るじゃん。
はいはいはいはいはいはい。
でもそういうのじゃない。
うんうんうん、そうだったんで。確かに。死んで、最後の審判を受けて、天国か地獄かに戻ってこなさそうだよね、うん、この人たち。
戻ってこなさそう。あと、あ、でもキリスト教ってあれか、あの、自分自身は本当にダメなんだっけか。
うん、自殺ダメなはずだよね。
だよね。じゃあ違うかもな。難しいね。
でもなんかね、どっかセリフでも自殺は、許されていないみたいなことを本人も言ってた。
うん。
で、今のセリフで、あの、うん、なんか全て終わった後にどうしようかって考えてるように聞こえたっていう、あの、誠の意見もありましたが、本当にそうだろうなと思ってて、はい、で、自分の復讐するかすべきか、どういうふうに生きていくかっていうのももちろんだし、うん、でもこのセリフ全体聞くとさ、もっと大きく、だから人間がどういうふ
う
に生きるべきかっていうか、この世の人全員にこう言えることを言ってるなーって、
うんうんうんうん、
思ったのね、
うんうん。
例えば、報われない恋の苦しみとか、裁判の行方とか、いろんなこの世の苦しいことを言ってるんだけど、その中には、ハムレットにもちろん、当てはまってるものもあるけど、当てはまってないものもある。し、なんて言うんだろうな。ここ、やっぱり名台詞だって言われるのは、これ聞いてる人全員が、なんか自分のことと置き換えて聞けるからだと思うのよ。
うんうんうんうん。
歯を食いし、苦労ばかりの人生の重みを歯を食いしるべ、足水垂らして誰が耐えるというのだ。とか、ただし、うん、死後に来るものが怖いからだ。とか、なんか聞いてたら、あ、なんか自分が苦しんでるのは、だからなんか嫌なこととか多分みんなそれぞれあると思うけど、
うん。
それって何のためなんだろうとか、
うん。
でも、それでもやっぱり、確かに死んじゃったら全部清算されるかもしれないけど、
うん。
ああ、でもやっぱり死ぬの怖いなっていうのもなんか、こう共感できるし、
うん。
で、そこになんか、自分の恋人を来たら、僕の罪の許しもそこの祈りに込めてくれって、こうなんかちょっと話そらしちゃう感じもすごい共感できるし。でもなんか、こう、まあ、生きるべきか死ぬべきかってよく訳されるけど、ここの to be or not to be は、その自殺しようかどうかっていう、この、なんていう、思春期の男の子の悩みっていうよりは、うん、なんか人間ってどうやって生きていくべきなんだろうかっていう、こう、もうちょっと大きなテーマを踏まえた、こう、悩みなんじゃないかなっていうのは、読んでて感じました。
そうですね。よくよく考えたら、ハムレットって王子だから、はい、あの、もし、その、おじさんを殺してしまったら、うん、殺して、うまいこと自分がその後に入る可能性もあるからね。
うん、ああ、そうだよね。ま、普通にね、あの、行けば、わかんないけど、一応王子っていう立場にはいられるわけだからね。
うん。
民衆の人気はあったみたいだし。
うん。
っていう、有名な to be or not to be の役についてで、そのセリフについては今見てきました。
はい。
はい、
なるほど。
じゃあ、オフィリアの絵見よっか。